金融市場において誰もがこれは絶対にこう動くって信じて疑わない法則ってありますよね。
いわゆるセオリーというやつですね。
はい。今画面の前のあなたがチャートを見つめているとしましょう。いつも通りに動くはずの数字の波がある。でもほんの一瞬奇妙なズレが生じるんです。
多くの人はそれを見逃すか、単なるシステムのエラーだと思って無視してしまいますよね。
そうなんです。ですがもしそのズレこそが市場を裏で操る巨大な力が方向転換をする決定的なサインだとしたらどうでしょうか。
それはかなり劇的な視点の変化になりますね。
ええ、今回の深掘りではまさにその完璧な法則が崩れる瞬間の正体に迫ります。今回私たちが飛び込むソース資料は pbsmt.mp4 という非常に実践的なトレード分析の解説動画です。
はい、とても洞察に満ちた資料でしたね。
そして今回のミッションは SMT、つまりスマートマネーテクニックと呼ばれる強力な概念を解き明かすこと。
常に連動するはずの資産がシンクロしなくなった時に一体何が起きているのかですよね。
その通りです。それがあなたの市場に対する見方をどう根底から覆すのかを抽出していきます。今回扱うメインのトピックは ES、 つまり S&P500 と NQ、 ナスダックという2つの資産になります。
この2つの資産は金融市場という巨大なシステムの中でいわば双子のように振る舞うことが期待されていますよね。
双子？なるほど。
はい、一方が上がれば他方も上がり、一方が特定の価格帯へ向かえばもう一方も同じように引き寄せられる。これが市場の通常運転であり相関関係です。
しかし私たちが今回注目するのはまさにその通常運転が破綻する特異点についてなんです。
よし、これを紐解いていきましょう。まず基本として ES と NQ は常に連動して動く相関資産だということですが、
はい、循環があるというのがソース資料の核となる主張ですよね。ただ相関関係が崩れると言っても画面上では具体的にどんな奇妙な動きとして現れるんでしょうか。
そうですね、例えばあなたが ES と NQ のチャートを並べてみているとします。
はい、並べてみています。
ES のチャートが安値をつけて次に高値をつける。そこから少し下がるものの最初の安値までは落ちずに切り下がった高値、いわゆるロアーハイを作り、
そこから再び勢いよく上昇して前の高値を超えるハイヤーハイ、切り下がった高値を作るわけですね。
その通りです。ここまでは非常に順調な上昇トレンドの動きじゃないですか。
ええ、そこまではよく見る普通のチャートの動きです。
しかし全く同じ瞬間に NQ のチャートを見ると異変が起きています。 NQ も最初は同じように安値と高値を作るんです。
ふむふむ。
ところがその次ES が踏みとどまって上昇の準備をしているタイミングで NQ はずるずると下がり続け、なんと最初の安値を下回るロアーロー、切り下がった安値を作ってしまうんです。
ああ、一方は力強く上昇に向かっているのにもう一方はそこを抜けてしまっていると。
ええ、この現象こそが SMT、 つまりスマートマネーテクニックの正体なんです。
ちょっと待ってください。一方は順調に高値を更新していて、もう一方は安値を更新して底抜けしているなら、
はい、
普通に考えたら単に NQ の調子が悪いだけだから売るべきだと思いませんか？なぜそれがこれから市場が反転する強力なサインになるんでしょう？
非常に良い視点です。大衆の多くはまさにそう考えて、安値を更新した NQ を見てパニックになり、売りに走るわけです。
ですよね。
しかしスマートマネー、つまり市場を動かす桁違いの資金力を持った大口投資家の観点から見ると、全く別の風景が広がっているんですよ。
別の風景ですか？
ええ。この NQ が作ってしまった安値は、実は強気の SMT、ブリッシュ SMT と呼ばれる上昇に向けた強力なサインになるんです。
安値を更新したのに強気なんですか？それは一体なぜでしょう？
大口投資家は私たちのような個人とは比べ物にならないほど巨大な資金を動かしますよね。
はい、桁違いですもんね。
彼らが本気で大量の買い注文を市場に入れたいとき、どうなると思いますか？
買いたいなら売ってくれる相手が大量に必要になりますよね。じゃないと注文が成立しない。
その通りです。だからこそ彼らはわざと価格を一時的に前の安値より下へ押し込むんです。
わざとですか？
はい。するとその安値のすぐ下には何があるか。多くの個人投資家が設定しているここを下回ったら損切りしようというストップロス注文、つまり巨大な売りの注文が眠っているんです。
なるほど、そこにぶつけるわけですね。
ええ、 大口投資家はこのストップロスを巻き込んで売りを誘発させ、自分たちの巨大な買い注文をぶつけます。これが彼らの意図的な操作、マニピュレーションなんです。
ああ、完全につながりました。つまり、創刊するはずの ES が安値を更新しなかった、底堅さを見せたという事実があるからこそ、
はい、
NQ の安値更新は本物の下落ではなく、大口がこっそり罠を仕掛けて流動性を確保している最中の足音だということですね。
まさにその通りです。一見不可解な乖離は、巨大な資金が方向を変える準備を完了したという決定的な痕跡なんです。
このズレは巨大な力が方向転換をする前の準備体操みたいなものなんですね。見方が180度変わります。
ええ、本当に。
ただ、ここで素朴な疑問なんですが、もしチャートを見ていて、ES はまだサインを出していないけど、NQ はすでに安値を更新して SMT のサインが出ているという状況だったとします。
はい。
もしトレードをしたい資産が NQ だった場合、ES のサインが揃うまで待つべきなんでしょうか。どちらを信じればいいのか迷いそうです。
ここで非常に興味深いのは、実はどちらが先にシグナルを出したか、つまり ES と NQ のどちらの資産が市場をリードしているかということは、それほど重要ではないという点なんです。
重要じゃないんですか？
ソース資料でも明確に語られていますが、ES が先にシグナルを作ろうが、NQ が先に作ろうが、SMT としての価値や信頼性は全く同じなんですよ。
そうなんですね。先に動いた方が本物のトレンドを作っているのかと思っていました。
多くの人がそう誤解しがちですね。
ということは、もし NQ で取引したいなら、ES を待たずにそのまま NQ でアクションを起こしていいということですか？
はい。ES のシグナルがまだだから待たなければならないといったルールはありません。自分が取引したい資産でセットアップが完了しているなら、それに従うのが正解です。
なるほど。
ただし、ソース資料はここで一つ非常に実践的で細かいニュアンスも補足しています。
何でしょうか？
それは、市場を先行してリードしている資産の方がより早く、より良いデリバリーを見せる傾向があるということです。
デリバリーというのは、つまり目的となる価格帯へ到達するまでのスピードや勢いのことですね。
ええ。リードしている資産の方が目的地への到達がスムーズで力強いことが多いんです。一方で遅れを取った資産、例えばこのケースでの ES などは、少し動きが鈍くなったり、途中で価格がもたついたりする可能性があります。
動きが少し泥臭くなるかもしれないけれど、最終的な方向性は同じだということですね。
はい、そういうことです。最も重要なのは、どちらがリードしているかではなく、相関関係の崩れが起きたという事実そのものを捉えることですから。
ここからが本当に面白いところなんです。ここまでは理論の話でしたが、これが実際の戦場でどう機能したのか、ソース資料に記録されていた生々しいデータを見てみましょう。
1月2日の木曜日のデータですね。
はい、画面の前のあなたも今1時間足のチャートを広げていると想像してください。午後1時のローソク足に注目です。ここで何が起きたんでしょうか？
この日の ES の動きは、大衆を熱狂させるには十分すぎるほど特徴的でした。 ES は午前2時に形成された高値を含む2つの重要な流動性プールを上抜けて見事に高値を更新したんです。
ちょっと待ってください。その流動性プールや上抜けた、スイープしたという言葉、初心者向けに翻訳すると、先ほどの損切りの話の買いバージョンですよね。
そうですね。
つまりここを抜けたらさらに上がるだろうと思って飛び乗ってくる人たちの買い注文や、空売りしていた人たちの買い戻しのストップロスが大量に溜まっている場所を一気に突き抜けて刈り取ったというイメージで合っていますか？
完璧な要約です。誰もが ES が高値を更新した、これは強い上昇トレンドだと飛びつきたくなる瞬間ですね。
飛びつきたくなります。
大工落ち投資家はまさにその大量の買いの流動性を必要としていました。自分たちが巨大な売りポジションを構築するためにです。
ということは、同じ瞬間に NQ のチャートを見ると、
そうです、なんと NQ はその高値を更新できなかったんです。
やっぱり
ES が高値を更新してハイヤーハイを作ったのに対し、 NQ は高値を超えられずローアーハイを作ってしまいました。両者の間に明確な乖離が生まれた瞬間です。
一方は流動性を奪って高値を更新し、もう一方は力尽きている。これこそが完全な弱気の SMT、ベアリッシュ SMT の典型例ですね。
その通りです。大口の資金が大衆の買い注文という流動性を吸収し終わったという強烈なサインです。
なるほど。
流動性が奪われた直後にこの乖離が起きたということは、大衆の上昇への期待が意図的に利用され、そこから価格が下落へと反転する準備が整ったことを示しています。
ええ。
事実、 ソース資料の提供者はこの1時間足でのやきな SMT を確認したことで、その日1日の全体のバイアス、つまり市場の方向性を下落であると決定づけたと語っていましたね。
つまりこれは一体どういう意味なんでしょうか。1時間足という大きな流れの中で起きたこの一瞬のズレ、それがその日1日の市場の運命を決定づけてしまったということです。
ええ、まさに。
ただここでどうしてもあなたにお伝えしなければならないソース資料からの非常に重要な注意点があります。
はい、ここは強調しておきたい部分ですね。
もしあなたが SMT は魔法のサインだと思って一分足のような細かいチャートを地眼裏になって見ていたら、実はこの現象常にどこかで発生しているんです。
ここが多くの人が陥りやすい最大の罠なんですよ。
罠ですか。
一分足のチャートで SMT が頻発するのはなぜか。それはその大半が単なる市場のラグ、つまり遅延によるノイズに過ぎないからです。
なるほど。
ES が一時的に NQ より少しだけ下がったからといって、それがそのまま100ポイントもの巨大なトレンド反転をもたらす真の SMT であるとは限らないんです。
確かに一分足のちょっとしたズレを見るたびに反転だ罠だと飛びついていたら、あっという間にノイズに飲み込まれて資金が底をついてしまいますよね。
ええ、本当にそうです。
ではどうすれば本物の SMT と単なるノイズを見分けることができるんでしょうか。
これを全体像に結びつけて考えると、真に重要なのは時間足と場所の組み合わせなんです。
ほう、時間足と場所。
ソース資料では15分足や1時間足といったより大きな時間足に集中すること、そして何より大口による操作マニピュレーションが予想される市場の重要なエリアに絞って SMT を探すよう強く推奨しています。
単独で判断しちゃいけないってことですね。
はい、SMT 単体で判断するのではなく、複数の根拠の重なり、コンフルエンスとして扱うべきなんです。
ソースの予想されるエリア、なんだかミステリー小説の犯行現場みたいでワクワクしますが、具体的にはどんな場所ですか。
非常に強力な例が2つ挙げられています。1つ目は4時間のフェアバリューギャップ FVG です。
FVG ですね。これも少し専門的ですが、要するに価格が一方方向に急激に動きすぎたせいで市場に買いと売りのバランスが崩れた真空地帯や空白ができてしまった場所という理解でいいですか。
はい、大丈夫です。価格は磁石のようにその空白を埋めるために引き寄せられる傾向がありますからね。
なるほど。
ソースの例では ES はこの巨大なギャップにヒットしましたが、 NQ は届きませんでした。こうした大きな時間足のギャップは価格の巨大な拒絶や意図的な操作が非常に起こりやすい敏感なエリアなんです。
だからこそそこで発生する SMT は一分足のノイズとは重みが全く違うわけですね。
ええ、誰もが意識するような巨大な節目で起こるからこそ意味があるわけです。
もう一つの例は何でしょうか。
前月の安値です。月間の安値というのは1ヶ月間かけてたまりにたまった想像を設置する巨大な流動性プールが形成されています。
1ヶ月分のストップロスですからね。それは巨大です。
事実ソース資料が提示した12時45分や12時50分の5分足チャートの例では、まさにこの前月の安値付近で ES が安値を更新したのに対し NQ は更新しないという強気の SMT が発生しました。
なるほど。
そこから市場は大きな反転上昇を見せたんです。
結論として SMT というのはチャート上で形を見つけたから即座に飛び乗るという魔法の杖ではないんですね。
ええ、決してそうではありません。
4時間のフェアバリューギャップや前月の安値といった大口が確実に狙ってくるであろう重要なエリア、そこで初めてこのズレが起きたとき、それを単なるノイズではなく勝率の高い A プラスのセットアップとして信用できるということですね。
その通りです。相関関係の崩壊に気づくことはあくまで最初のステップに過ぎません。
はい。
その崩壊が一分足で起きている無意味なラグなのか、それとも対極的な時間足の重要な流動性プールで起きているスマートマネーの意図的な動きなのか、それを見極める視座を持つことが不可欠なんです。
私たちが普段見ているチャートの裏側では常にノイズと真のシグナルが入り込んでいます。常にシンクロするはずの ES と NQ の動きが重要な局面でだけふっとずれる。
ええ。
その一瞬の違和感の意味を対極的な視点で捉えることができれば、市場の波にただ翻弄されるのではなく、その波を意図的に操っている側の意図を見抜けるかもしれない。非常にエキサイティングな視点です。
これは重要な問いを投げかけています。もし一分足チャートで頻発する SMT の多くが単なる市場のラグに過ぎないのだとしたら、現代の複雑な市場において本当に必要なスキルとは何でしょうか。
うん。
それは決して誰よりも早くシグナルを見つける動体視力ではないはずです。
スピード競争ではないと。
ええ、 むしろあふれるノイズの中をやり過ごし、特定の重要なエリアで大衆を罠にはめるための意図的な操作が行われるその瞬間だけを冷静に待ち伏せる忍耐力なのではないでしょうか。私たちは普段どれほど目先のノイズに振り回され、真のシグナルを見失っているでしょうか。
ハッとさせられるといいですね。スピード競争だと思っていたものが、実は忍耐力と観察力のゲームだった。市場の真実はノイズの向こう側の静寂に隠されているのかもしれない。今回の深掘りが画面の前のあなたの市場に対する見方を少しでも広げ、新たなワー体験につながっていれば嬉しいです。ぜひ今日学んだズレと背景という視点を持って、あなた自身でもチャートの奥深さを探求してみてください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。